皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ホームといえば
ホームパイ
なこたつと、
ホームといえばホームカミングスのおまけと、
シェリル・クローのホームって歌好きだったなの旗と、
駅のホームのチャムレイですシンプル、
ね、ホームですね。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないようにも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。今日もですね、ドイラジがありがとう月間クラウドファンディングのやつありがとう月間ね、続いておりまして、はい、今回、はい、オズボンさんのね、はい、回でございます。さあ、それではラインナップご紹介しましょう。まずミニお題トーク、映画に憧れて買ったもの欲しいもの、そして急げ映画館ではスパイダーマンファーフロムホームですね。楽しみだ、こちらを語っていきましょう。さあ、元気出してね皆さんね、体調悪い人もいますけども、それでは参りましょう。第120回、結構いったけないドイラジスタート。
この番組はオグポンさんの提供でお送りします。
さあ、普通オタをいただいております。ラジオネームマミヤさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、ドイラジは
ドイラジ は
ご報告が遅れましたが、ドイラジ新聞と USB 届きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドイラジ新聞は定期購読するのにと読み応えに震え、100回記念ベストモーメント回も届いたその日に早速拝聴しました。おが2時間映画1本分じゃんしかも1本化してるからやめ時がわからない、うん、結局夜中3時まで一気に聞いてしまいましたよ。次の日も仕事だった
の。あ、申し訳ないです。
あれ、懐かしいコーナーの話がもう楽しい、うん、ベストモーメント内でこたつさんに触れていただいた通り、以前の私は映画をそこまで見に行く方ではなく、多くて月に 1,2、うん、回くらいかな、見ない人よりは見てるかな程度でした。それが変わったのが2016年、ドイラジスタートの年ですね。この年はまずドイラジに出会い、土台ができて、うん、デッドプールに出会いおかしくなりタマフルの出会いが決定だ。でそもそもオタクなのも手伝って、こたつさんの言うところのめっちゃハマってからのハマり具合がやばい人の映画バージョンの出来上がりですよ。課題になった新作映画はできるだけ見に行きたいからねそもそもだいぶ前にニコ生で知り合っていたこたつさんとツイッターでつながっていたために。あ、そうなんですよ、俺ね、
そうなんだ、
俺ニコ生やってたんですよね。
生しだったの。
うん、やってた。
あら、
一時期ね、
一時期ね、
まあ、いや、でつながっていたために出会ってしまったドイラジ、うん、ということはこの時代はこたつさんのせいと言っても過言ではない。これはもう最後まで責任取って続けていただかなくては、そのための課金するよおかげさまですっかり生活の一部になっているドイラジにこういった形で関われたことは非常に嬉しく思います。これからも配信楽しみに待っておりますし、また課金システムが発動した場合には他人分はおばちゃんが払ったる経安心しやの気持ちで喜んで協力します。次は200回かなということでね。いや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。いや、
なんかすごいね。
いや、もうこういった生活の一部になっているとかでも本当にね、うん、ごく一部の方だけだと思うんですけども、いや、もうでもそういう方がいらっしゃるっていうのはね、大変嬉しいことです。
マジで支えてもらってる感が、
そうなんですよね、
すごい。
ただね、ドイラジ新聞定期購読って言われてもね、これ労力がね意外とねかかってるんですよね。
死んじゃうな。
そうなんですよね年一、マックス年一ぐらいな
もう それでさえもなんかみんなあれしてるけど、
でも、ね、今のペースだったら何、100回ってどんぐらいでいくの
今。
120だからあと80、
あと80、1年半ぐらい、
2年以内近っ。
じゃあすいません、あと2年以内にね。
うわ、
でも、次やるんだったらそれはさ、やっぱイベント開けるみたいな感じにしたいじゃん。
何
どんなイベントどんなイベント
だからなんつーの
会う
公開的な公開処刑
こんな編集バッリバリの
そうそうそう編集前未公開公開収録よね
あはいはい、
公開収録したんだけどそれは公開しませんっていう、
っていうね、
あの編集しますみたいなね、うんうんうん、そういうねイベントができるようにね聞いてる人ちょもうちょっとねもうちょっと増えたらできるのかもしれないですよね
そうですね
今の状態でね開いてもなんか 2,3 人来たなみたいになっちゃうだけです
そうそう、
ね、あれ俺らのメンバーの方が多くないみたいな
そうね
あなるほどね
ことになっちゃいますからそうですね
なんかバンドの初ライブみたいなねそれ
あ友達しか
やめてやめて
友達しか来ないやつ
友達が 2,3 人来たみたいな
あだからそしたら対バンとかしたいじゃんやっぱ
そうね
それも別の
ポッドキャストポッドキャストと人気ポッドキャストにあやがる
結局肉実みたいなね
本当だよ
なっちゃいそうですからね、まあ、でもなんか単独とかでできたら ね、
ね
そのためのお手伝いはしてもらう可能性はね200回であるかもしれないです
うん
ね、まあでも続いていくためにあの今回やったわけですから、うん、200回を迎える心持ちで皆さんいますから今後ともよろしくお願いします
お願いします
お願いします
じゃあ次のコーナーいきましょう
トイラジ
ミニお題トーク
ーこのコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです
はい今回オグポンさんに決めていただいたお題はこちらでございます映画に憧れて買ったもの欲しいものメールをたくさんいただいておりますありがとうございます
ありがとうございます
さあ早速ご紹介していきましょうラジオネーム小四郎さんいつも楽しく拝聴しておりますあ、ドイラジマ
ドイラジマ
あ、初めての方ですよね
多分そうです
うん
あ、ありがとうございます
ありがとうございます
小四郎さんかな小四郎さんかな
うん、
うん、
映画を見て買ったもので思い出したのでお知らせいたしますストリートオブファイヤーのマイケル・パレが着ていたロングコートですおーすげえ当然同じものが売ってるわけなくかっこアルマーニ
わ
ーお店をいろいろ探した記憶がありますよ結果 45rpm で買いましたよもちろんマイケルパレではないので似ても似つかなかったはずいい思い出ですさすがにデフォー兄さんの長靴パンツには惹かれませんでしたということはお伝えしておきます
同じ映画の中のね、
うん、
えちなみにマッドマックス2のメル・ギブソンの写真を床屋さんに持っていき
おーおー
旅型希望した黒歴史も記しておきます
こういうこともね
こういうことも憧れるんですからね今後も皆様頑張ってくださいねということでありがとうございます
ありがとうございます
そしてあこちらの方も初めましてですねラジオネームコッチさん初めましていつも楽しく拝聴させていただいておりますコッチと申しますありがとうございます
ありがとうございます
おー、今回のミニお題が映画に憧れて買ったものということで投稿させていただきました、
うん、
意識して映画に憧れて買った最初のものはエアガンです、
うんうんうん
中学生の時にダイハードの一作目を映画館で見てマクレーン刑事が手にしていたベレッタ M92FS に憧れてガスガンのベレッタを買いました おそらくこれが最初に買った映画に憧れて買ったものです、
うんうんうん
ここ数年では2つの映画の憧れで買い物をしました1つはブレードランナー2049を映画館で見て長い間憧れていたブラスターを買いました買ったのはトメノスケブラスターと呼ばれる品で、レプリカだったものが映画で実際に使われ本物になったということで約9万円と高価ながら購入する決断実際に手にするとハリソン・フォードが持っているものと同じかなんて思いつつニヤニヤしながらブラスターをいじっていますもう一つはイコライザーであ、うん、いいじゃないですかこれロバート・マッコールが腕につけていたスントの時計コアブラックですこれいいよね、
うん、
腕時計に全く興味がない私に5万円は正直高いですが
高い
マッコールに憧れて買ってしまいました実際に腕につけて19秒かなんて大塚明夫さんのモノマネをしてしまう自分がいます時折腕時計をピッピッといじって一人くらい気づいてくれないかななんて思ったりこれは気づかれそうですよね映画館とかでね、うん、イコライザー2を映画館に見に行った時は黒の T シャツをジーンズにインしてスントの時計をつけていきました軽いコスプレ状態ですが私の友人で男たちのバンカー2を当時見に行く時に丸いサングラスとトレンチコートを着て映画館にいた強者を思い出しました映画スターが作品で身につけているものと同じものを手にするのは自分が映画スターになったような気分にさせてくれるので、
うんうん、
現実から離れられるひとときのような気がしますねこれからもポッドキャストを楽しく拝聴させていただきますいやありがとうございます、
うんうん
うん、そしてラジオネームザックリスナイダーさん、小学生の頃トイザラスでタンプレとして買ってもらったオビワンケノービのライトセーバーです。当時ファントムメナスから始まった新エピソードの虜だった僕は、子供ながらにアナキンダメダメだな、オビワン偉いななどと感じ、即決でオビワンモデルを購入しました。一日中振り回して実家の障子を破り、あ、まだまだフォースは覚醒していないなと思った次第です。レゴでファルコンを作ったな、ドイラジの皆さんにフォースのコカコがあらんことを、うん、ラジオネーム長さん、ドイラジメンバーの皆さん、ドイラジは
ドイラジ は
先日はありがとうございました。とても楽しかったです。いや、ありがとうございましたね。118、19、こちらはね、長さんゲスト会でしたから、ぜひ、聞いてない方は聞いてください。映画に憧れて買ったものはカメラを止めるなの T シャツです。お、公開された時期は完売していてなかなか購入できなかったのですが、映画にちなんだ展示会カメラを止めま展で T シャツが販売されており、やっとのことで購入しました。劇中で使用していた台本に似たパンフレットは入手できなかったので、それは欲しいものとして入れておきます。うん、うんうん。ラジオネームエリア53、007スカイフォールでボンドが着ていたトム・フォードのスーツに憧れました。当時映画公開後に有楽町阪急メンズ館のトム・フォードへ行くと、店員さんがパンフレットを開いて劇中のスーツや小物について丁寧に指南してくれました。うわ、劇中登場スーツはセットで60万、
出た
ー、シャツは6万、ハンカチーフは2万、ネクタイは2万、
さすがトム・フォード。
時空の歪みを感じる値札にすっかり髪が補正面倒さになりましたが、男なら一度はトム・フォードと奮起してネクタイを買いました。うん、普段あまりネクタイはしないのに高い買い物をしましたが、これを使う日は気分が上がり、ちょっとボンドになれるスイッチとして今でも大切にしています。へえ。ラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジワ、
ドイラジワ。
欲しかったものはハリーポッターの、あ、出た、ハーマイオニーが持っている逆転時計タイムターナーネックレスです。デザインがなかなか好きで買うつもりだったんですが、結構な値段のはずなのに過去6000円ぐらいだったかな、やはり人気なのか売り切れていて断念した記憶があります。あ、嘘、今でも買える、嘘、欲しい、高い、使わない、ダメ。
ちょっとよくわからない思考のただ漏れが入って
あと昔からどうしても欲しいものがあるので主張しておきます。ナウシカのメーベ、 あれ憧れない人います？歌舞伎だとどうなるのか楽しみだな。何ですか歌舞伎って？
歌舞伎がやるんです、ナウシカの。そうです
か、スーパー歌舞伎か、
やるんですよ、見に行きます。見に行きますよ。
ラジオネーム、お、てかマリッペ、マリッペです、うん。私が映画を見て買ったものいくつかありますが、一つ目は、出た出たかぶりやん、
本当だ、
ハリーポッターとアズカバンの囚人でハーマイオニーが首にかけていたタイムターナーです。ネックレスに、買ったものだね、手に入ったんだね、うん、こっちは、うん、
あ、本当だ。
ネックレスにくるくる回る砂時計がついているんですが、ちゃんと砂が落ちたり毛が細かくて気に入りです。2つ目はバックトゥザフューチャー第1作の初めのシーンで目がキョロキョロ動く猫の時計があったんですが、雑貨店で同じものを見かけ購入してしまいました。すげえ。また劇中に登場したそのものではないもののタイピストを見て緑色のスカートを購入したりと、映画中のアイテムに触発されて購入したお洋服はかなりあるように思います。ということで皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
これさすがやっぱオグポンさんのお題が良かったのかね、映画に憧れて買ったもの欲しいものって実はね結構ある人多いってことですね、これね。皆さんメールからどうですかこれ。
小城さんの、うん、あのマッドマック2のメル・ギブソンの写真を床屋さんに持っていきっていうので、はい、私海外にいた時に、うん、ちょっと髪を遊びたいなってちょっと思って、はいはいはい、レアセドゥが私好きなんですけど、好きになった理由が、うん、アデル・ブルーは熱い色っていう映画を見て、はい、レアセドゥいいなと思って、たのがレ、あのきっかけなんですよ。で、うん、その作品の中でレアセドゥがすごいブルー、うんうん、明るいブルーのヘアスタイルにしていて、うん、あれぐらいの髪色をちょっとやってみたいなと思ったんですけど、結果やらなかったんですが、
やらなかったんですか？
やらなかったです。でもなんかこう部分的にやるのをちょこっとだけやってました、う
ん、あ、いいですね。
あ、はいはいはい。
なんで全体はやめたんですか？
全体はね、なんか髪の痛みを気にしてちょっとやれなかった、やれなかった。髪がショートだったらとかもある、うん、あるかなと思ったんですけど、
あの色にするにはもう髪がゴリゴリになるの覚悟で、
あ、そうなんだ、うん、
色抜いて抜いて入れて入れてみたいな、
そう感じですね。だからこの美容院に行ってっていうエピソードはすごく
お近いものを感じました。
いやでも全然王やればいいと思うけどね。
いやもう仕事上無理ですね。それは
そっか
無理ですね。
あれですよ、エリアさん言ってる通り、
エリアさん、
ね、お値段高いスーツを見てね、髪が補正面倒さになっちゃいましたみたいな、
まあ、はい、ありましたね。
そんな感じでね、ちょっとあの辛労とかでこう
疲れると か, 疲れとか髪が青くなっちゃうんです。結構
ストレス感じると髪青くなるんですよね。体質なんすっていう
あちょっと個人的に面談をやられ
てちょっとちょっとちょっと違うアピールを待ってるね、うん、職場に対して
ね。なるほどね
あそうね、
疲れてるんですわって、うん、ここのせいでみたいな。
そう、ここ疲れさせるんす
よ。誰のどこのせいかなみたいな
面談とか言われるとより疲れるんすわみたいな
より青くなるんすわってい
いじゃないですか。
じゃ検討しときますわ
あとどうですか、
こっちさんの。やっぱね、まあこれ映画限らずやっぱエアガン憧れとか、
はいはいはいはい、
ね、そういうモデルガン憧れはやっぱある時期男の子は持っちゃうよねって、いろんなで、それのきっかけが何か映画の作品だったりとかなりがちでっていう感じで、確かにダイハードを見たらね、そこのベレッタ持ちたいとかなりそうだよね。
あるある、うん、漫画とかアニメとかでもね、ルパンだったらワルサーとか、
そうそうそうそう、う
ん、なんかエアガンやっぱすっごい小学校中学校とか流行るじゃない、みんな何かしらで出てきた何かっていうものでこう紹介してた気がするね、
うん、そうね、
うん、僕も好きだったアニメがあったんでね、
はいはいはい、
ノワールっていうのが好きだったんですけど、まあきっといつかのねドリフワイルドで僕が紹介すると思うんですけど、ノワール憧れでね、この時だけは銃の知識めちゃめちゃ入れてね、すごい詳しくなったんだけど、もう根本的に俺銃嫌いだっていうねことに気づいてね、もういつしか記憶が完全に飛んでね、
なるほど、
多分エアガンとか当てられて痛かったんだよ多分ね。
あ、そういう、あ、よくないね、そういうの、や、そういうのあるからね、
よくないわ銃って、なんか急に変わった気がする、
調子のいいがやるんだよ
そうそう、いやなんかね、サバイバルゲームみたいな流行ったりして、それでね、みんなゴーグルとかせずにね、
子供だからね
やるんですよ、子供だから、そうそうそう、
ビビ弾、
そうそう、ビビ弾で、あれね痛いんですよね、やっぱね、当たり前だけど、あれね嫌いになっちゃった、まあでもいいですよね、こういう人を傷つけないね、
あれなんだね、そのあとそのコチさんの流れでブレードランナーのブラスターがね、トメノスケはそうか、もともと
そうだね、
レプリカで売ってたものがすごいからって言って、本物の映画で使えるようになったっていうね、それはなかなかすごいよね。
だけどそれってあれだよね、その要はね、レプリカンとかもう本物の人間になるんだよね。
おおすごい、なんだこれ、
そういうのを示唆している
マジか
そういうことだったんだ
かもしんないね。
ねえ、
だって結局あの時いっぱい喋ったけどね、デッカートは結局わかんないって話になりましたからね、結論出ずまあいいなあ、ブラスターもね、
これはもう家でいじってニヤニヤしますね
そうだね、どうなの、銃をいじる時ってこうなんだろう、構えたりする自分を見るとかそういうことなの、それともやっぱり銃そのものをこう
見る、
まあ、人によって違うだろう、
人によって違うんだよ、だからね、鉄オタがいろんなタイプがいるようにみたいなのがあるんじゃないですかね。そうかそうか、
なるほど、
だからほらほら、
ね、音がいいとか
音線の人もいるんだろうしね、いっぱいあると思いますよきっと。
そうですよ、だってチャムレだってアイアマーヒーローに出てきたね、大泉洋のあの猟銃、
はいはいはい、
欲しいんじゃないですか。
欲しい、欲しくはないですね、
あの耳当てね、ちゃんとしてさ
いや欲しくないな。
そうなんだ、
大泉洋が
撃たれたい、
その構えをしてるのを横で見たい、
あ、
そんな感じです多分。
撃たれたくはない、
撃たれたくはない、撃たれたくはない死んじゃうよ。
それはなんかちょっとガワラ君的な発想になってるから
、ね、否定してますよガワラさんガワラさん否定してみます
方向性的にはね、
そうなんだね。
あ、じゃあエリア53の、
はい、
スカイフォールのトム・フォードですけど、私もトム・フォードの、あのシングルマン、
はいはいはい、
見た時に、
監督したね、そう、
本人そのもの、監督もやってるもんね。
やっぱファッさすがデザイナーだけあって、劇中の服がすごい良かったんですよ、でメガネがすごい好きなので、あのメガネいいわと思って一回トム・フォードのサイトでメガネ調べて、やっぱ 4,5 万するのでですよねって言って閉じた思い出はあります。
まあですよね、なるよね、
お値段がね、
お値段が
すごいね。だって見に行ってね、その帰りにね店舗行ったら、劇中のスーツとかパンフレットで、ね、店員さんが開いて説明してくれて、これすごいよね、
店員さんが持ってたってこと、
多分そうなんじゃない、多分お店にあったってことなのかな。あ、
でもそうなんじゃないです
か、ね、だからもうそういう問い合わせも来るだろうからとか、
すいませんと、
007
のあれありますみたいな、すぐ来るから、パンフレット買っとこうみたいな。
でだってなんならそうやって言ってくる人は、あの買う率高いですからね、
そうですね、
気持ちが入ってきてるから、うん、ここはっていう、
まずあのスーツ60万で、うん、っていうところね。
60万
もう
まあでも60万のスーツ買ったら俺だったらあんま着れないな。
はいはいはい、
なんかそうなりますよね。なんか着てったり使うよりもなんか保存み
たいな。そうそうそうそう、なんかすげえもうマジ大事な時、うん、それこそだから映画コスプレで集まるとか、うんうんうん、結婚式とかも多分違うでしょ、
うん、そうね、まあでもそのほどスーツは普通に 着てはいけんじゃな い,
いやだけどボンドが着ていたスーツでやっぱ殺すための、
うん、いやいやいやいや
気持ちの話気持ちの話
気持ちの話気持ちの話だから
あスイッチ入っちゃうからみたいなね、うん、言ってるけどね、
よし、うん、仕事すんぞみたいな、
あ、うん、殺しの仕事
殺しの仕事すんぞみたいな気持ちの
なる
あの人殺し屋なわけじゃない
あそうだ殺し屋なわけじゃない
そっか殺すことが多いだけ
多いだけ、
う
ん、
殺されそうになることが多い
そうそうそ
う、うんうん、まあでも銃持たずに
でもまあでもそうだよね、だからコスプレ的な発想でいけばもう買って年に数回着れたら
元取れます
よ、なんか数年使えば元取れるみたいな、ね、気がしますよね、うんうん、まあ初期といいだけ高いっていう、うんうん、あれで
言い張れば使い回せそうじゃん、いろいろスーツ着てるキャラの、今日はボンドです
今日はキングスマン、
今日はキングスマンです、うん、今日は映画泥棒ですみたいな
映画泥棒ね
映画泥棒トムフォード着てるから
わかんないよ、
何着てるからね、うん、
スーツ1回ぐらいねちゃんとしたの買ってみたいけどね。
マミヤさんとマリペが同じもの被るってすごいですね。
そうね、
カリポッター変えてない。
あそうなんですよね。
そうですね。
ちょっとマリペに自慢してもらったもん
ね。なるほどね、うん。
個人的にはね、ハリーポッターのこのタイムターナーが出てきたことによって、俺ハリーポッターから離れてしまったっていう。時間戻れちゃうのじゃあもうやだなこの作品みたいになっちゃったきっかけなんですけど僕的には、うん、でもやっぱ憧れるところであるんですね、
まあ、象徴的に使われるからでしょ、それぐらいってい
う、うん、そうですね、
うん、あとやっぱハリーポッターだとね杖でしょ、
そうだよ、ね、
知らないけど、しかもだってさすごいよね、登場キャラそれぞれの杖が何万円みたいな売ってるんでしょ、そういうとこだよねハリーポッターの人たち、
あとほうきとかね、
そう、
ほうきほうき売ってたかな、どうだろう、でもユニバーサルスタジオジャパンで、ね、
そうそう、
杖は売ってますよ、ここ。
あとあれなんかタオルの
マフラー
色が違ったりするんですよね、
あ、ありますあります、ローブと、
はいはいはいはい、
ありますね、
ハリーポッターはいっぱいあったね、食べ物とかお菓子で
ありますね、
あのカエルのチョコとか、あと
百
味ビーンズとか、それも多分 USJ とかで今でも売ってる
もんね、食べれます、
うん、あれの美味しくないやつとかね、美味しいよね
美味しいんだ
美味しくないやつ美味しいよ、ね、
なんかミミズ味とか、
そうそうそう、あれね、ボードゲームとかでね、罰ゲームにするといいですよ、
ありますね
さあということで皆さんメールありがとうございました、
ありがとうございました。
さあじゃあなんかメンバーのね持ち寄ってきたものあります？こたつね買ったもの、
うん、
あのまあさっきあの言いましたけども、うん、映画泥棒のマスクっていうかね、
あー見たことある、うん、あの動きしてたの見たことある、
そうなんですよね、やっぱあのダンスもね、うん、僕はしてたので、
うんうん、
だって俺ビデオカメラの頭つけて踊ればもうこれ映画泥棒やんみたいなね、
うん、俺が
みたいな、すぐそうすぐ慣れるやつ手っ取り早いみたいな感じでね買いましたよ。
あれお高いですか？
いやいや全然安かったけど、
全然安い、お手軽に
ウルトラお手軽な感じだった気がします、ね、あとお手持ちのスーツがあればいいですよぐらい、は
あはあね、あまあそうですよね、
そうか、
まあ、特に思い入れとかないからね別にね映画泥棒に、うん、ただみんなが知ってるっていう強み、うんはい、
すぐ揃える、
そうすぐ揃える、すぐ踊れる、
うんうんうん、
すぐ認識して
く
る確かにそうですね、
うん、あ何々だって分かんないってことないから ね、
あ
そうね、
下手するとね、トム・フォードのスーツ着ててもボンドってすぐ分かんない可能性あるから、
分かんないね、うん、何か分かんない、
分かんない、うん、映画泥棒のマスク知ってるも一瞬だから、
うん、
おまけさんはどうなんですか、おまけさんは
なんかあんまりそういうのがないんですよね、欲しいとか見てとか、あそこで映ってるものはかっこいいなとかいいなとか思うけど、
うんうん、
それはそれでなんか別に欲しいとかあんまないんだけど、
うん、
メールとかでねちょっと思い出したんですけど、
はい、
まあ、メールの中身でどうこうとかじゃないんですけど、
うん、
バリッペかバックトゥザフューチャーね、うん、話したじゃないですか、うん、
デロリアン、
デロリアンじゃないんだけど、うん、これ半分買ったみたいなことになってんなと思うやつがありました、
半分買った、
それこそワンの、うん、マーティーの、うん、マーティーの格好を思い出してみてください、
はいはいはい、
マーティー、どういうのを着てましたって、
ダウン的な
ベスト、
うん、ベストですね、
そうそうそう、はい、だからなベストタイプの、ダウンね、だからその、
うん、
腕のところがないやつ、
はい、
あれ買ったわ俺、ちっちゃい時買ってもらったわ、なんか
で、なんで救命胴衣着てんのって言われるやつね。
そうそうそうそう、うん、
あ、オレンジ
色着てんの。なんか得意げになんか着てた記憶があります。ちょっと、うん、赤めのやつを、うん、でやっぱりこの頃からナイキの靴っていう、ね、だからそれまであんまりナイキの靴とかああいうのってあんまみんな印象なくて、これとやっぱりあのスラムダンクの影響で、で当時あとエアマックスとかも出てきてすごいことになったんだけど、それまではそこまでああいうの買うとかでもなくっていう感じだった気がします。当時あの俺意外とちっちゃい時あったんだなって、憧れて欲しいと思ったなっていうのを今ちょっと、ね、思い出します。
そうなんだ。
そういう意味で、あと洋画とか見てアメリカ文化的な憧れ、アメリカ憧れ的なのもやっぱりあの頃また大きくなりつつ、その80年代のね、
そうね、
そういう空気もあってっていうのもあったなっていう。
いいね。
うん、まああとその流れでいくとまたバックトゥザフューチャー2だけど、
は
い、結局あ
のデロリアン、
デロリアンじゃないんですけどあれだよね、やっぱ今度2のジャケット、あの未来のあれがほら、うん、あの池みたいな落ちて、はい、うん、あの上がってきたらボタンでシュッて乾くって、 あれすげえ持ってないけどあれは早くみんなああいうのなんないかなと思って。
なるほどね、
今梅雨ですからね、
うん、
びしょびしょだなって時もブーってやればすぐに乾きますよね、
うん、あれ靴は出ましたよね、ナイキ
の。あ、靴出ましたね、ここ最近なんかね、うん、何年か、うん、
足にシュッてこうなるね、
完全受注生産的な、
うんうんうんうん、
でもあれもすんごい高かった気がする、
うん、高かった気がする、まあ、
高いと、それは高いと、
うん、まあそれはしょうがないよね、
うん、
あとホバーボードもなんか頑張ってさ、
あー、はいはいはい、
いろんなとこが作ろうとしてるよね、
はいはいはい、
まだまだ大きいけど、
はいはいはい、
でもなんか浮く原理とかはやっぱ結局エアって感じで、
うん
うん、実現してほしいですね、うん、ホバーボード車が浮く時代って早く夢見ちゃうよね、うん、そういうね、
そうね、
いつ頃なんでしょうね、
交通のね整備がもうむちゃくちゃに難しそうだからね、
うん、空に道路引かなきゃいけないみたいな、う
ん、で浮く的なやつだと最近なんだっけ、リアルアイアンマンスーツみたいなのがね、
あー出た、
そうですか、見
た、開発しましたみたいな
ね、うん、
こうやってあのなんか手のひらも開いてとかね、ボーッと浮いてスーってちょっとだけ飛ぶみたいな動画がね開発した
んですね、
やってましたね、
うん、感動したあれ。
やっぱりそういう意味ではあのマミヤさんの言ってるメーベとかも、ね、やっぱなんか空飛ぶものが身近にあるみたいな、その大きい乗り物とかじゃなくてっていうのは、うん、確かに憧れるし、うん、ああいうものがあったらいいな、欲しいなって思うタイプのも多いからね。
そうね、でもなんかブレーキが難しそうなんだよね。
そう、メーベ は、ね、なんか乗りこなせる自信がなくて、
あれ絶対筋力いりますね、
ですね、腕でしか俺、うん、そうだから、うん、メーベあんまりすごい欲しいなとは強くは、うん、思ったことはないんですけど、
うん、でもなんかそういう人が多いからか、うんうん、リアルメーベなんかプロジェクトみたいなとかね、
なんか
あの学者の人が集まってやったりとかもあったね、う
ん、なんか実験で飛ばしてる映像を見たことがあります、
う
ん
う
ん、
どっちかというと手とが欲しいとか、
ね、あ、手とね
一回指噛まれなきゃいけ
ないあの一例
を指ぐらいいいんじゃないですか、
手から
意外と痛い、
安全ピンで刺すぐらいで感じでしょ
痛そうですけどねあれね、うん、私このそうですね、なんかジブリ関連で言うと、うん、基本私物に対してあんまり欲しいと思ったことがあんまりなくて、うん、グッズとかパンフレットとかも本当に持ってないですけど、
パンフレットもないって言ってたね、
ほぼないですね、うん、あんまり欲が出ない、うん、けど欲しいで言うと、うん、飛行石かな、ジブリの、
あ、
飛行石ラピュタ、
大きく出ましたね
天空の城ラピュタの飛行石ラピュタ見てていいなと、
うん、ガチなのか、ね、なのか、それともレプリカ的なものでもいいの？
え、ガチってどういうことですか？
だから本物の飛行石、あの飛んだりとか浮いたり的なこと
で、もうそれが叶うのなら、うんうん、本当のがいいかな、
まあ、そりゃそうだけど、レプリカとかだとどうですか？
だと多分魅力はないかもしれない。
それは別に飛行石じゃないよねってなっちゃう、
なりますね
あの文様とか入ってて、オタクに特に、
そう、
確かにそこまで行ったら確かに欲しいものないってなるかもね。だってないもんって。
そうだね、
レプリカ売ってますしね、
普通に売ってるから、だからアクセサリー的にもまあありはありだよなと思うが、うん、あのね文様とかもなんか独特だからとか、
あとちょっとそのなんかアクセサリー関連でちょっと今思い出したのが、うん、あの三鷹の森ジブリ美術館、
はいはいはい、
結構私行ってるんですけど、うん、そこのお土産のところにハウルの動く城のハウルがつけてる指輪に似たのがまあまあいいお値段で売ってるんですよ。なんかガラスケースに入ってて、なんか普通に触れないんですよ。多分頼まないと多分ちっちゃく
選ばれし者だけが
できないのかな、うん、そう、あれもねちょっと欲しいなって。
あ、欲しい、それは欲しいの、レプリカで。
なんかうん、思いますね。色がすごくなんだろう、忠実で、映画のものと、すごい魅力を感じます毎回行くたびに。
ハ ウルは別に指輪で呪文を唱えてるとかじゃないですもんね。
そうです、
お守りみたいなのいっぱい持ってましたけど、
そうそうそう、そんな感じでしたね。
なんだっていいのか、
なんだっていいのかな、
そういうことじゃない、
輝きがとてもね素晴らしいです。美術館に飾ってる。ちょっとあと一個いいですか。
結構あんじゃねえかよ。ねえ、なんかねえぐらいな感じで
びっくりと食べかけるな。
ジブリ関連でちょっとどんどん出てきてるんですけど、なんかね、その物として残したいというよりは、はい、食べ物、そうで、美術館の中に結構、
あ、はいはいはい、
そう、あのレストランみたいのがあって、あ、まあ、そこで期間限定で結構メニューは変わるんですけれど、そこで結構私は食べてて、ポニョのラーメンとか、
ポニョが入ってんの？
ポニョはね入ってないんですけど、
ハムが入ってるやつ、ね、
そう、ハムのラーメン、
あー、
そう
そう、
ポニョに出てくるってこと？
ポニョに出てくるラーメンとか、
怖かった、怖かった今。
わかるでしょ。
いやいやいや、ポニョのキリンみたいな。
ポニョにね登場してくるラーメンとか、千と千尋出てきて顔なしがこう食べるレモンケーキみたいな、そういうのをやっぱ実際にこう食べれるっていうこの喜び、みたいのはすごく美術館に行って毎回感じています、
それはどうなの、ジブリ好き的にはさ、結局違うもんじゃん、なんかやっぱ
違いますけども、でもどうなんだろう、私は幸せですよ、
あ、そうなんだ、幸せ、じゃあよかった
、おすすめ行ってください皆さん、美術館、
はい
はい、以上です。私は、
はい、私もあんまり物欲ない方なので、そんなに物買わないんですけど、やっぱ最近マーベル関係を見てると、あの実現不可能な武器みたいなものとかは見ると欲しくなるはある、
もう欲しくなる、
だからウィンターソルジャーの腕欲しいな
腕、そう、腕、なかなか戦うことぐらいしか使えない
日常でね、
そう、腕つけて壁壊したり銃跳ね返したりとかできるなら
銃跳ね返したいんだね、
そう、戦えるのいいなって思ったりとか、
原稿早く書けるとかあるんじゃないですか。
いや
それはだから手の動きだけじゃない、
それもなんか岸辺露伴が欲しいぐらいの
そっかスタンド欲しいみたいな、
あ、そう、なんかそういうなんか超能力が欲しい、自分に超能力が欲しいになっちゃうから、
わかるわかる、
ものじゃないんですけど、
能力ですよね、欲しいの、
だからそういうのばっかりなんで、あんまり現実的なものがなくて、でもこの間久しぶりにスパイダーバースを見た時に、マイルスが履いてた靴が、あれ、ナイキ
エアジョーダンマンですね、
あれが超欲しくて、欲しいと思ったけどないんですよ、やっぱり
存在しない、それとも
人気で
もう今ないかな、
今ライン出てないんじゃない、
あ、限定
エアジョーダンっていつ頃の、
いや80年代あの半ばぐらいじゃないかな、ワンだから、
あのデザインだと、
おまけは持ってますけどね、
そうなんですよ、
なんなのおまけさん、
それを探してる時にちょうどおまけさんがなんかツイッターしたっけ、あれ
ね、ツイッターかな、そうで、タイミング的に
そう、画像がパンって上がってきて、おのおにこれと思ってくれよって
ジャイアン、ね、ジャイアン
だ、おまけさんは何かに憧れて手に入れたわけじゃないもんね、
あ、でもそう、単純にそう、エア、そうなんですね、映画じゃなくて、いや普通にエアジョーダンね、あの、だからそれこそやっぱバックトゥフューチャーとかそういう流れもありつつの時にちょうどあのスニーカーブーム、そういうやつがあって、いろいろ興味持った時に買ったんです。あれも多分オリジナルとかレプリカ何回かやっぱりね、あのタイミングで復刻するので、多分1回目の復刻なのかな、
あー、でもそうだね、靴ってさ、結構さ消耗品じゃないですか、
そう、
まあ、俺はもう履き方も結構悪いんで、かかとよく擦っちゃうタイプなんで、結構失っちゃうんですけど、やっぱり歴代の靴のことを考えた時にもう一回履きたいなって思うのね、ナイキなんですよね、
やっぱね、エアジョーダンはね、いくつか買っちゃったんですよ、当時ね、高かったけど、頑張って、
すごい保存状態良かったですもんね、
そうだから、あんま履いてない、あんま履いてないのと、ちょっとね、映画の話はずれるけど、エアジョーダン1とかは、あのいわゆるハイテクローテクシューズっていうカテゴリーが大きくあるんですけど、まだローテク側だったので、エアが入ってるとはいえ、あの、ゴムがね、昔のゴムなんで、だから若干硬いんで、逆に今の柔らかいやつは経年劣化が早いんですよ、だから、あの数年で腐るって言われる、
なるほどね、
だからもう、あのただ持ってるだけじゃそのうち履けなくなるっていう、
あ、なるほど、ね、
だけどあれは腐らないやつだからまだ履ける、
なるほど、逆にローテクだったから良かったぐらいの、
そうそうそう、
いいじゃないですか、
羨ましい、あれ
いい、ね、履き潰してやりたいです、
ブルズカラーブルズカラーって言うんですけど、
あ、そうですか、あの
赤白黒、あの、そうそうそう、
シカゴブルズのカラー、
そう、シカゴブルズの、ね、
あれ履いてスパイダーマン見に行きたい、
ああいいですね、
スパイダー、今いいですよ、スパイダーマンいいですよ、ね
僕ね、あれなんです、欲しいものあるんですよ。
お
ただね、これがね、うん、結構問題を抱えておりまして、まあまあ日頃から結構言ってると思うんですけど、メメントのですね、あの、まあ、ガイピアスが入れてる入れ墨を僕は入れたいんですよ。
入れ墨、
入れ墨、
すごいバーって入ってる、
すごいバーって入ってるんです。だから、あの、要はコスプレ的なイベントの時はもう自分で全部書いてけど、そう、行ったんですけど、
行った、やったの、
いや全部、でもだけど人前で抜きたくない
って言
ってだから誰にも見せなかったんですけど
意味ない
意味ないです、長袖着てたし全く意味なかったんだけど、でも一箇所だけ手の甲、はいはい、左手の甲に、
あ
の、サミー・ジェンキンスを忘れるなんて、それだけはまあ人前にね晒すわけですよ、はい、ただ俺これを実際に入れた場合結構めんどくせえなと思って、手の甲はもうさ、ごまかしきかないじゃん。
確かに、
なんか常に手袋と か、そこがねネックなんですよね。
入れたいけど、
入れたいけど、もうちょっと二の腕ぐらいになってればさ、
そうですね、
入れてもそこにあるものが何も意味をなさないけどね
いや、俺にとっては
とても意味があるものがずっと書かれている
いやいや、もう俺にとってはサミジェンキス、あ、ってことはメメントのことを忘れるなのなっていうね。
あ、メメント、あの主人公になりたいってことなのかな。
なりたい、いや別になりたくないよ、
なりたくないの、
記憶は俺保ちたいですから、どっちかって記憶大事、
何の意味があるのか
だからやっぱ
メメントメメ、俺はメメントを
好きだよ、
そうそうそう、
刻印したいと、メメントを体に、
だからこの世で一番メメントが好きな人になりたいね、きっと。
あ、
それを証明したい、みたいな、
そうそうそうそう、俺より好きなやついる、バーって脱いであ、お前勝ち優勝みたいな、ね、多分そういうことになりたいんだと思う、
ね、なんか、あの、高橋よしきさんがマッドマックスの時にやったやつみたいですね、
そうそう
そう、多分世界で一番これを初めに入れた、はい、タトゥーを入れたのは多分僕です、ね、みたいな、
そ
う
そ
う、
だからそれで、でもノーランに別に自慢したくないんだけど
そうね、
うん、ノーランに会ったとこ、おお、どうしたんですかってなりそう
ノーランに会ったら聞かれそうな
聞くだろうな
しかも鏡文字とかところどころなってるからね、変態な感じですから、まあでも入れたいんですよね、
痛そうですよ、あれだけ入れたら
相当量ですからね、まあ、でもまあ最後の最後ぐらい、だから死んだ後でもいいですよ、別に、あの、死体になった後に、
何の意味か、
誰が喜ぶ
さ、いいですか、ほぼほぼさ、今の話聞いてますと、うん、完全に自己満のためなのに死んだ後で自己満も何もないし
誰満なのに
本当に、
ね、
本当に
遺族にあの金残さないようにみたいな
その程度
いやー、まあ、よくわかんないけど、まあでもあるんですよ、なんかそのタトゥーとかないんですか、
タトゥー、
タトゥーの魅力は私もあります、
おー、うん、
でも入れたい文字とかで、
マーベル
はちょっと
ただのバカみたいな
ちょっとな
おでこにマーベル
うん、でも入れてみたいなと思います、なんかポイントで、うんうん、
あとやっぱ思ったけどね、うん、あ、さっきの畑さんのマーベルのでね、ね、武器がとかの中で、うん、ないけどっていうところで思ったのはジャービスとかがね あるといいよねっていう、
何するんですかジャービス、
え、
ジャービス電気つけてとか
身の回りの
あれ今あるな
あれアレクサ的な
そうね、そうだから、そうそう、アレクサ的なのがジャービスぐらい言ってくれるとね、いいですよねっていう、そしたらちょっと楽になるけど、まあでもそれってあれか、スパイク・ジョーンズのハー的な方向行くと、
ああ
の、あれですね、大変ですね、あ、そうですね、ネタバレ入ってるからあれだけど、大変なことですね、
大変ですね、
でもやっぱ楽になるなと思って、あれやっといて、あれ調べといてとか、あれまとめといてって、
うんうん、
そしたらもっといろいろ楽になるなって毎日思っちゃうっていう、
それこそブレードランナー2049のジョイとかどうですか、う
ん、ジョイね、ジョイはでもだから結構いろいろできるのか、
半分実体化してるみたいな、
そうそうそう、
うん、いやパートナーとしてみたいな感じなんだけど割とね、
そうジョイはそうそうそう、パートナーとかラブドール的な側面が強いから、うん、そういうんじゃないですね、だからあの人手が欲しいんですよ、
あ、
仕事、ね、
人手が人生全てにおいて、人
ジャービス仕事しといてみたいな、
そうそうそう、だからそう、あの
このめんどくさい事務用メール打っといてみたいな、
そうそうそうそう、
ジャービスどいらじ編集しといて、
そうそうそうそう、もうおまけが足りないんで、
うん、
おまけが足りないのジャービスとかにちょっと、ね、補ってほしい、
うん、募集ツイート打っといてみたいな、
そうそう、もう全て全てねそしたら映画ももっと見れるなとかね、
ジャービス映画見といてになればいい、
いやだ
それは
あとで記憶だけちょうだいみたいな、
できるのそれ、
外部記憶
それはできるのかな、それはなんか自分自身もなんかこう広角機動隊的な擬態化しないとみたいな、
うん、 つなげないといけない。
なんかそれはなんか幸せが遠のきそうな逆に、
ね、なんか深い話になってきて難しい話、
はい、欲しくないかもしれないそれ
は。腕ぐらいかな。ほんじゃ
腕ぐらい、
うん、まあ腕が擬態化しても、でも腕しか強くないからな、あれは。
腕だけ欲しいって。
違う腕だけが強いので、肉体の方がそれについていけないと、うん、バロンってなっちゃうので。
ああ、そうなんです
ね。
そう、そこの考え方がちょっと難しいんですよね。
バッキーはね、一番普通の柄じゃないからね。
そう
か、だからつけれますみたいな、
うんうん、難しい。だから古着体にする
しかない。でもちょっと一時期思いましたけどね、コスプレ的な意味で、まあ、左手にアルミホイル銀河印巻いたらバッキーっぽくなるのかなみたいな。
ああ、そんで星つけとけば、
そう、星だけつけとけばみたいな、うん、ただそれだけすいませんでした
謝る
、はい、安くコスプレできないかなみたいな。
でもやっぱ肉体を先につくんないとダメなんだよね。
そうですね、
うん、ガイピアスは痩せてるからいいんですよ。
ああ
戻ってきた。
そっか。
あの映画の時はね、
うんうん、
バッキーになると、まあ、まず腕を太くするとこから始めないけどね、うん、
まず腹筋
様になんないですから、
う
ん、
そう、腹筋も割って
割ってね、
ちゃんと割って
体作りから
作って、体作りをしないと似合わないですからね、
うん、髪伸ばして、あ、でもおまけさんは髪は大丈夫
あ、おまけさんも足りてる。あと腕の太さをつければ、
腕の太さないから、だから思ったんですよ。だから
めっちゃ笑ってる。
この髪だから思ったの、これぐるぐる巻いて、 あと今ほら黒いマスクとか普通にあるから、
ね、
あれ巻いて黒いマスクさえすれば、
ね、
安いバッキーになるかなと思った。
今年のハロウィン
思ったっていうことが昔あったなと思いました。
だんだんなんかコスプレになってきた
ね。あ、危ない危ない、
うん、
まあ近いから ね、
近いね、
感覚的には、
うん、ということで、まあね、映画に憧れてね、まあ、手に入るものもあればね、うん、こう手に入らないものも、架空のものもね、うん、あったりします
ので
ね。
でもまあ、
う
ん、手に入らないものもそれを実現しようとしていろいろまたね、そのアイアンマンが飛んでるみたいな話もあるけど、
う
ん、
そうそう、だから、うん、SF とかは特にね、その技術を発展させていく意味でも、うん、そうそうそう、指針になったりしてますから。
そう、だからまずは想像がない、
うん、
想像、頭の想像がないとクリエイトする想像もできないっていう、
いいですね、
話なんで、
そういうことなんですね、うん、想像と想像の話ということなんでね、うん、皆さんで想像力を持つということはやっぱり大事です ね、
うん、
ってい
う
ね、
うん、
それが未来の、人類を支えていくという、
そう、ね、悪い方向も行く可能性もあるけどね。
そうですよ、でももうアホなことになったらもう26世期青年的なね、イデオクラシーになっちゃいますから。
ありましたね。
皆さん頭を使ってね、いきましょう。ということで、オグポンさんありがとうございました。次回はですね、クラウドファンディングありがとう月間のお題を決めてくださったのは、うん、エリア50さんです。お題は野球映画、
うん、
ピンポイント。こちらね、コメントもいただいております。エリア50さんからです。僕は映画以上に野球も大好きです、うん、皆さんのお気に入りの野球映画を教えてください。またドイラジメンバーのひいき球団などあれば教えてください。ちなみに僕は巨人ファンです。ということでね、次回野球映画、
これだからあれだね、リスナーの人も野球映画とひいき球団あったらつけてもらって、
そうですね、
うん、
うん、なので教えてください。お待ちしております。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様ことオグポンさんが選んでくださったのはスパイダーマンファーフロムホームです。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2019年アメリカ映画スパイダーマンホームカミングの続編で、アベンジャーズエンドゲーム後のお話。夏休みに学校の研修旅行でヨーロッパへ行くことになったピーターは、思いを寄せる MJ に告白しようと計画していたが、そこで水を操るモンスターが現れ、といったお話です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ嫌いです
大丈夫ですでもなくね、
うん、大丈夫か、君嫌いです。
わおら、
はい、おまけさん
この後
この後に、このネタやってよかったのか悪かったのかなって思ったりとかしつつ、うん、なんかね、なんだろうね、俺ピーター・パーカーの親とかおじいちゃんみたいになってるのかな、なんかね、ある部分投げちゃいました。
へー、
おれぞもす、うん、はたさん、
はい、すっごい好きなところもあり、ここはどうなってんだって思うところもあり、複雑な気持ちで見ました。
うーん、なるほど。でチャムレイは、
うーん、すごいお金をかけた青春映画かな、ふーんって感じです。
なになに、待って待って 皆さん、これ世間的にはものすごく評価の高い今映画になってますから、
そうそうそう、いいですよね、
みんな好きなんだと僕思ったんですけど、はい、なんすかこのテンション
。え、寄せてないです、
うん、いや好きですよ、
うん、でね、僕だってスパイダーマンすごい好きって
こと、嫌いとかは言ってないですよ、うん、嫌いとか、うん、MC 一人しか嫌いとは言ってないですよ、
そうですね、
僕は嫌いですけど、
はっきり言ってますから、
はい、はい、ということでね、監督はですね、ジョン・ワッツ、まあ、前回に引き続きですね、うん、スパイダーマンホームカミングのね、まあ、続編ということですね。脚本がですね、クリス・マッケナとエリック・サマーズのコンビでございます。こちら、まあ、アントマン&ワスプもね、うん、手掛けているということで、うん、なんか似てるなって僕はね感じましたね、うん、はい、今はどれトム・ホランドが主役をお務めになっております、うん、全デイヤーとかも出てきますよっていうね、うん、そういう感じでございます。いただいたメールはですね、まあ、中盤以降ご紹介して、うん、そこからネタバレに入っていこうと思うんですがね、うん、直接的な前作ではないんですけど MCU 的な前作、うん、でまあアベンジャーズエンドゲームという作品がありましたのでね、うん、まあ、こちらのネタバレは前半は避ける方向で喋らせていただきます ね、
う
ん、
だからもうファーフロムホームのネタバレすることイコールそれも入るからしょうがない、
ね、
う
ん、それ以降はあの入っちゃいますんでね、うん、申し訳ないですけども、はい、っていうことで、さあ皆さん軽いところからどうですか。
あ、やっぱあれだね、あの、うん、ホームカミングの時とかせっかく出てるのにほんとちょっとだったなと思ってた、うん、あの名誉おばさんのねマリサとメイが、ね、はい、結構なんかまあまあなんかちょっと出てきたりとか、
そうです、
ね、なんならちょっとねハッピーとちょっとみたいなね、うん、雰囲気があったりとかちょっと良かった、 ね、そういう出番が増えてね、やっぱ良かったですね。
ホームカミングの終わりでね、うん、トム・ホランド正体に気づいちゃうみたいなところだったからね、
でしたね、
それ以降の状態を知っているっていう
ことで、でもう知ってるからこそちょっと出れるっていう、う
ん、堂々と出てきてる感じ
ですね、うん、なんなら、うん、ね、スーツ持ってきなさいっつって持ってかないから入れといたわよってもうなんか、ね、なんかなみたいな、う
ん、
だ
旅行行くんですよ、うん、サマーバケーションですか、
そうね、うん、なんかあの一応学校の研究旅行みたいなことだよね、うん、でも全然全然科学的なことも何もしなくなっちゃうっていう、
いろ
いろいろんなことになっちゃって、
ただの旅行になって
る、ただの旅行になっちゃうね、
ベネチア行ったりとかね、
そうそう、
うん、プラハ行ったりとかね、うんうん、あんま観光映画としてはかなり
ね、うん、この前も観光映画的なやつちょっと話しましたけど、
なんだっけ、
続きますね、メインブラックインターナ
ショナル、メインブラックインターナショナルは観光映画としては全くの失敗な気がしますけど、うん、こっちはちゃんと観光映画になってますね、まあ、
そのまま観光映画、観光してる映画にもなってるし、
ね、そうですよね、うん、
じゃあの劇場報告というか、
あ、はいはいはい、
見に行った時に、隣1個開けてもう隣に出だしをポップコーンバリバリ食べてるおじさんとお兄さんの間ぐらいの人がいたんですよ、うん、クレジットとかわーって出ててもソニーとか出ててもバリバリバリバリすごい音を立ててるんで、うんうん、あ、この人ずっとこの調子だと私ちょっと辛いですって思ってたんですけど、オープニングにちょっとミステリオが出てくるシーンがあって、
はい、
あ、はい、サンドマンみたいな、
あ、はいはい、
まあ、サンドマンですね、
のが、うん、バーンって出た時にその人前のめりになって動き止まったんですよ、バーンって、あ、だからすえサンドマンが好きなのかなみたいな、
話に集中できないですね、畑さんが、
うん、あのミステリオが出てきた時は普通にバリバリバリやったんですけど、サンドマンっぽいのがダーンって出た瞬間にバッてなんかこう背もたれから背を離してわーってなって止まったんですよ、え、サンドマン好きなのって、私もう完全になんか
その人に持ってかれちゃった頭は、
隣が気になっちゃって、
サンドマン好きかもしれない、
サンドマンが好きなのか、うん、初期のやつに出てきたとか来たみたいな、
やったみたいなね、
なんか生粋のファンかもな
かもしれない、ね、
うん、思いました。
そういえばちょっと劇場報告、うん、ああ東宝シネマ、うん、ね、なんか、うん、コラボポップコーンを出しててですね、
あ、はいはいはい、
コラボポップコーンの味がなんかね、うん、ねじれ現象みたいなのが起きてて、うん、ピザポテト味っていうポップコーンなんですよ、うん、
ピザかポテトか、
ピザポテトかそもそもね
お菓子のね、
お菓子のね、
だからカルディのコラボなんですよね、きっとね、
ね、ピザポテトがまあピザっぽいね
ポテトだという、
ピザ味の、
そうそう、
だから要はピザ味だというだけなんだよね、
うんうん、
でもピザポテト味だって言われるともうどこにアイデンティティがある
のか、あ、ちょっと食べました、
食べないですよ
食べてないんだ
分かんない、ポテト感あんのかなと思って、
いやでも赤いのだけしか見えなかったけど、チーズとかかかってんのか、
だからピザ味ではないと、これはピザポテトの味であるっていう、
またピザポテトを
砕いて
砕いてガーって粉にしたやつかけてんじゃないですか
じゃあ美味しいかもな
うん、そうね、ちょっと食べた方がよかったね、
でもそれは超高そうじゃない、ピザポテト砕いてかける、あ、でも量にもよるから、
うん、
っていうね、 やってました、うんはい、あとねまあ、前回のねインターナショナルからの流れでやっぱりね、うん、コロンビアロゴがちょっと遊んでましたね、うん、コロンビアロゴバーン出た後そのままかなんかの像がかぶって後ろに出現するという作りになってたので、うんうん、あーちょっとやっぱりロゴ意識のオープニング始まりだっていうね、うんうん楽しさはありましたよ、う
ん、最初は浴びた最初ありますよ また最初は浴びた話
いやいやいやそんなこと言ってないですよ面白かったなと思ってね、うん
まあ、サイズ感完全に合わせてましたもんね
そうだ、うん、そうそうそう、うん、うっすらフェードしていくともう後ろに構えてますみたいな感じの、ねうん、像が待ってましたね
なんか私前作のホームカミング、うん、見てた時はもうなんかドイラジでも言ってたんですけど応援隊頑張れ、ね、頑張れって言ってる、はい、この可愛いトムホ君って感じだったんです今回はね、うん、あかっこいいねって思うシーンがちらほらありましただそういう見せ場も結構多いのかな今回はっていうのは感じましたね、
そうだね本当にスパイダーマンがトム・ホランドでよかったってね、
うん、そうだから、
うん、すごい思うし、う
んそうね、俺だから最初、うん、ちょっと泣いちゃったみたいなこと言ったんですけど、まあ、これもうこの辺で言える話だからも言っちゃうかなと思うんですけど、うんうん、別に俺そこまで、うん、トム・ホランド君もピーター・パーカーにも多分あんま思い入れないと思うんですけど思ってたんですけど、うん、なんか今回ね、うんなんか見てて、うん、やっぱねあのゼンデイヤのねなんだ MJ と、はい、まあ要は青春パート的なところなんですけどあのモジモジしてるじゃないですか、
うん、してますね
なんか微笑ましいところがなんかあるじゃないですか、もうねそのシーン入るとなんかもうずっと泣いてましたねなんか俺、なんかよかったなってピーターよかったみたいななんか
おじさん
そうおじさんとか
ベオイさん
わかんないけどなんかわかんない今までそんなことなかったのになぜか今回なったんだよね、なんだろうやっぱ
新たな感情ですね
一回なんかこういろいろあったからかね、うん、インフィニティウォーエンドゲームでいろいろあった中で経てホームカミングの時はあんまりそんなこと思わなかったからなんかね変な感じでしたこれって何なんだろうみたいな
しかもねあれですよいつの間にかですね、うん、もうスクリーンで出てきたスパイダーマン最多になってますからねトムランドも、
あーそっかシビルウォーとかも含めて
もう超えちゃいましたトビー・マグガイアもアンドリュー・ガーフィールドもどっちも超えてますから
なるほどね
一番演じてる人になってますよ今やっぱそのブームあるんじゃないですか
固まってたのかね、うんうん、本当に俺もうあれなんですね、う
ん、ですか
もう老人なんですよ俺
誰も言ってないですね
もうおじいちゃんおじいちゃんなんだなって自分でなんか改めて自分、うん、自己認識をしましたね、
でも結構ゼンデイヤが今回いいなと思って、
うん、そうねゼンデイヤいい、う
ん、新しい一面を出してる感じが
今回前回はねどっちかしたら影でなんかちょっとなんか見てくるとか、
う
ん、なんかあれしてくるっていうなんか謎めいた
だ
けど表には絶対で出さないみたいなところあったからだけど、うん、今回はちょっと順当にヒロインとして真ん中に置いてみたいなね、
うん、表情なのかななかなかいないなこういう表情する人っていう、うん、あんまディズニーチャンネルの全デイヤを知らないから、うん、ああいうのが素なのかよくわかんないけど、うん
なんか本人がインタビューの時に喋ってるのとか見ると本当に普通のいい女の子で、あの普段はヒールとか履いてないから本当にお父さんみたいな歩き方するって再現してくれて本当になんかガニ股でそうこういう感じでダダダって歩く普段こう歩いててでもレッドカーペットとかに行くと歩き方変わりますよって言ってヒール履いてその場でサーって歩いただけでも観客がヒャーってなるすごいスター感すごかったですけど、
すごいねなんか本当に女優さんなんだなって改めて思った。なんかやっぱり前作だとまだね本当謎めいてたんで分かんなかったんですけど、あ全デイヤだったんだぐらいのさ感じではあるじゃない。いや今回すごくね良さが出てましたね。
前回あれですかね、 MJ 落ちがついてたから、うん、あんまり目立たないようにしてたのかもしれないですね。
ね、いろいろありましたということで、そろそろですねリスナーの方からいただいたメールを紹介させていただいて、そしてネタバレに入ろうと思います。でじゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介させていきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ラジオネーム前田直樹さん。見てない人に今作の魅力を伝えるのは難しく、しかも今作から見た人には予習が必要なくらいとにかく情報量が多い作品です。 MCU フェーズ3のラストにふさわしい作品ですし、次のフェーズ4への予告的作品と思います。今作はエンドゲーム後の世界を登場人物の5年間の過程を描きながら誰もが思った5年の差をうまく描いている点を評価します。またミステリオのジェイク・ギレンホールがヴィランとしても上位に来るくらい緩急の付け方が見事でした。エンドロール後まさかのオチが待っていたことに驚き、それを見ずに退出した残念でもったいない人たちがいました、うんうん、パンフですが豪華版を買いました。お、
なんといってもカバー付きで裏面にもしっかり手の込んだ仕様になっています。中身もパンフの1000円は高いと思いますが、ムック本と考えるとかなりお得でした。
へー、あーそれが充実、
結構充実しますね。ラジオネームエリア53、皆さんドイラジワー、
ドイラジワー、
サムライビマンもガーフィールドマンも役名と監督名が、ね、大好きなスパイダーマンですが本作は全く乗れませんでした。CG 技術で今まで見たことのないスパイダーマンの動きや素早い映像を見てはいるけど、ラストの自撮りで空中散歩な撮り方は見ている側には体感を感じられなかったのが残念。どこかスパイダーマン特有のライド感が旧作に比べても足りないような気がしました。映画後半は人生一度は行ってみたい場所だったオランダのチューリップ畑が荒らされたり、
あらら
あMJ も可愛くないので、あららピーターとの恋話などもうどうでもいいスタンス。グリーンバックや技術革新されたデジタル撮影シーンが多いせいか、逆にベニスの景色やジェイクのお芝居と眼力に本物を感じれたのが唯一の救い。エンドゲームからまだ2ヶ月、ちょっと急ぎすぎやしませんかマーベルさん。ラジオネームサハルさん、今シリーズにおいて MJ に次ぐヒロインのネッドが多めに出ているのと、出るたびにセクシー度が増すメイおばさんのおかげで楽しく鑑賞できました。今回のヴィランの設定もかなりひねりが効いていて最後まで油断できませんでした。と良かった点は他の方々とほぼ同じだと思うんですが、不満点はトニーお前マジで余計なことしてくれたな、こっからトニータークに対する恨み節が続きます。劇中にトニーがそうそうねピーターに残すイーディスが重火器満載のハイスペックドローンだということにドン引きしました。スパイダーマンの良き隣人というコンセプトから真逆の狙った相手は効率的に殺すシステムですよ。ねえそうなんですよ、本当にそう。トニーってウルトロの時もシビル王の時も全然反省してなかったんだ。人を助けるシステムじゃなくて人を殺めるシステムが重要だと思ってたんだ。それをピーターに渡すってさ、あんた行かれてんのかと2ヶ月前にエンドゲームで生まれた感動が一気に冷めました。今回のヴィランについてもある意味トニー・スターク被害者の回みたいなもので、結局はトニーがちゃんとアフターケアをしとけば何も問題なかったわけですよ。どんだバカ社長だよ。前作も恨み勝ったのが原因なわけだしさ、トニーからある意味で遺産を引き継いだと同時にトニーがいろんなところから買ってた恨みという呪いを一身に背負わされるピーターが気の毒になりました。ラジオネーム山岡さん、 MCU シリーズ通じてトニー・スタークに恨みを持つ人たちが俺も実は私もと次々に登場してくるので今後も敵に困らずトラさん並みに続戦作れそうだなと思いました。他人のプライドをむやみに傷つけてはならないと啓発された次第です。ラジオネームザックリスナイダーさん、世の中絶賛ムードな気がしますが申し訳ありません、 MCU でワースト級です。もちろんトムホのピーターパーカーはとてもスパイダーマンらしくてゴリゴリに好きだし、今回のテーマもとても良くて、青春ものとしても楽しかったんですが、ミステリオのトリックがどうしても全部納得いかなかった。計画してたにしてはラッキー要素満載でずさんだし、フィクション内でフィクションを、そうですね、フィクション内でフィクションを扱うとそれまで真実だと思っていたものも全部疑わざるを得なくなる、にもかかわらずラストのおまけシーンでとどめ刺されて今まで信じてたものを無限にされた気がしてげんなりしました。これ以上は深酔いしません、したくもありません。これからのフェーズ4に不安と期待を込めてじっくり待つことにします。ドイラジの皆さんの感想を聞いてモヤモヤがなくなるといいなと思っています。よろしくお願いします。ラジオネームマミヤさん、皆さんドーイフロムホーム、ドーイフロムホーム、
ドーイフロムホーム、
IMAX3D で見てきました。予告の段階ではスパイダーマンで異世界とか個人的には好みじゃねえなー見るけどと思ってたんですが、ミステリオとの共闘がサクサク進むにつれ、多次元設定さらっと流して浅くない、なんかとっとと終わりそうだぞここという派手っぽいけどそこまでスケールの大きくない戦闘シーンで異次元パートの畳みかけが見えてきてからの、はい嘘でした全部嘘でしたは、はい来たこれ好きな展開のやつですよね、そうこなくっちゃねーとぶち上がり、スーツ作るところも最高に燃える、周りの瓦礫や廃車から部品を集めて工夫して武器にするとか最高に好き、やっぱりスパイダーマンはスケールが大きくなりきらないところがいい。ところで今作はデッドプールばりにラブストーリー主軸でデッドプール引き合い出す必要ないですよそこも楽しかったです。というかピーターって常に恋してるヒーローなんですね。 MJ との関係もあーバカ好きとおばちゃん目線で微笑ましく見ていた一方ネッドとベティかっこナイスガイズでめちゃくちゃ可愛かったライスちゃんか、あーそうだったのか、くっついた瞬間に絶対別れるやつやん二人がお互いに失望したりブチ切れたりするんじゃないかとハラハラしていたんですが、非常に大人で円満な別れ方で本当にホッとしました。逆に大人同士のはずのハッピーの方がウェットで大丈夫かよと心配になりました完全に続く引きなのでここいらの関係も自作に超期待ですね。とにかく楽しかった、 うん、ラジオネームというか、タンタンです。ドイラジワ、
ドイラジワ、ドイラジワ。
普通の 2D で鑑賞しました。公開1週間後でしたが、思ったよりお客さんが入っていて、スパイダーマンの知名度の高さが伺えました。もともとスパイダーマンは好きじゃないのに、加えて基本的に主人公が苦悩する時間が多いとイライラしてしまう気質なので、本作はでした。あ、そう、まあ私もミステリオにすっかり騙されたのであまり責められないんですが、ジェイク・ギレンホールめ、途中ミステリオにやられてたどり着いたオランダからのハッピーに助けられてロンドンに向かう途中、機内 BGM として流されたのは名作バトルシップで流れるサンダーストラックで有名な遠回しですねACDC のバックインブラックだったと思うんですが、ピーターがゼッペリンだと叫んだのはスパイダーマン作品でおなじみの世代が違うゆえのギャグなのでしょうか。おまけさん、ガワラさん、教えてください。あとエンドロールはどことなくスパイダーバース感ありましたね、ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、多分ですけどね、絶賛ムードみたいのを分かっててのカウンター的なメールが多かったのかなという感じはしますね。おそらくはけ口がないっていう世の中に、
そんなことはない、
ドイラジに
集まって
ドイラジ、そんな大丈夫なのかな。
いやでも俺今までだって絶賛ムードしか見てきてないですよ、あのその SNS 上でも、まあ映画評価アプリ的なのでも、みんな こんな風に思ってたって知らなかったんですけど、まあ個人的にはあの本当サハルさんとザックリ・スナイダーさんが言ってることももろまんまって感じで、まあだからまあ先ほどのね、エンドゲームで5年間人間消されてたわけですね。それが戻ってきた後の話、そしてトニー・スタークはもういない、という世界であると、トニー・スタークの後継者はどうなの、みんな求めてますよみたいなノリもねありつつの、今作ということですけど、どうですか。
まあ、軽いとこでタンタンさんのね、なんか遠回し遠回しにバトルシップを絡める、あの世代が違うようなギャグなのでしょうかつってね、もうそうとしか言わないっていう、きっとね、そうね、アイアンマンで作ってる時に、あのトニーがね、あれは映画的に流れてるやつだけど、実際は、流れてるバッキンブラックが流れるって同じものっていうので、あれしてんだろう、ね、
だからハッピー目線では
そういう風に
スタークの後継者がピーター・パーカーなんだなって思ってるシーンっていう、
そうだね、
ことなんだけど、このギャグを入れることによって違うっていうことになってると俺は思う、
あ、なるほどね、あ、なるほどね、
そうとしか取れないっていうか、
わざわざ入れるってことだね、
最終的にもね、最後にも触れちゃいますけど、あの彼はやっぱアイアムアイアンマンで終わってるわけですよ、
アイアンマンはね、
これはやっぱヒーズスパイダーマンで終わるってことは、やっぱり後継者じゃないって話なんだなって俺は思ったんですよね。後継者なんてなれるもんでもないし、まあその辺はね、まあスパイダーマンスパイダーマンらしくでいいんじゃないですかっていう、それは感じですね。まああとまあ問題は、あとまあざっくりさんおっしゃってるのと、まあサハルさんおっしゃってることを僕はちょっと絡めて結局感じたことなんですけど、ジェイク・ギレンホール本人がね、いや今回のミステリオはいいやつだからとか言ってるのが、
そうなんですね、
そう、なんで嘘じゃねえかよっていう、本当にちゃんとミランだったってか、そう、
あ、でもそこはそう考えるとあのミステリオにもちょっと絡んでくるっていうか、
だから本当に
そうだっていう
本当に嫌なやつ、
現実でも同じようなことを やっていると
だからそういうのもあっての、まあ、
そう考えると違う意味で面白いけどなっていうのがあるから、
でもちろんねフェイク予告も使われてて、感じだったんでね、俺も MCU の映画見てて初めてヴィランに対して殺意が湧くっていう、俺ヴィランのことを嫌い大嫌いって思ったことないのね今まで、バルチャーとかうわ好きとか、キルモンガーうわ好きとか思ったけど、ミステリオこいつは本当にしっかりと殺した方がいいっていう
それはあるシーンで感じたんですか、じわじわじわじわ思ってて、
バーのところからもうすでにあれなんですけど、
まあ、あのネタバラシのところですね、
そうそうそう、まあ要は中盤にね、だマミヤさんね言ってるようにこう展開早くないこれで、終わっちゃわないみたいなところか、まあ1個目のね、まあちょっとどんでん的などんでん返しがあって、まあ実はやっぱミステリオ悪いやつでしたっていうね、嘘ですっていう、あのあたりからあこいつダメだなっていう、まあ感じがね出てきて、最後までそれをどんどんこじらせていってる感じで、わヴィラン史上こいつ最低だなっていうね、感じは、まあこれはまあいい意味でも全然捉えられる、
まあそうだね、
本当に最悪のヴィランを演じられるからジェイク・ギレンホールがやったっていう感じだと思うんでね、いいんですけど、ミステリオのその計画というものが、これなんでこんな不確定要素いっぱいあるの、これ計画と呼べるんですかねみたいな、
感じがちょっと強すぎるのと、まああとサハルさんが言ってる通り、イディスはトニー・スターク作んないでしょうっていうね感じなんで、うん、俺最初はトニー・スタークじゃないのかなと思って作ったのは、
うん、
あ
だけどそうするとあミステリーの計画変わっちゃうなだからあちょっと、ね、でもこれやっぱトニーが作ったとかもしないと変だなみたいな感じになっちゃうし、
イディスはさ単純にあれに特化してるってよりはスタークインダストリーの何でもアクセスできて全てを統括できるシステムって意味なんだよね、
まあまあ、
相対的にはね。 でもまあ使い方があれしか見せてないから、
そうそう、
もうあれしかならないようにしか見えな い, っていう、
まあ、見せてないし、だからまあそこもだからミステリオの、ね、不確定要素もいっぱい、まずねスーツをね、はい、アイアンスパイダーを持ってかないっていう選択するかも分かんないわけですよ、
は
い
は
い
は
い、これしてたらもうあれにも AI 入ってますから、
はいはいはいはい、
うん、余裕なわけですよ。ミステリオの計画にはもう乗らない流れにできたっていうか、てかイディスであのミステリオ見ればもう終わった話なんだけど、
あーあーそういう話か、う
ん、だからまああの
なんか情報を
だから結局肉眼で見てるからなるよってこと
ね。だから本当にわざと長編のドラえもんでポケットをわざと忘れてったドラえもんの話を見てる感じなんですよ。もうこういう流れに持ってくためにどんだけの不確定要素いっぱいあんだよっていう、
うん、
てかこれ、
うんうんうん、
まず最初のそのサンドマンのシーンからフューリーとまず まあ、呼ばなきゃいけないんだけど、でもその呼んだやつらは結局スクラル人でしたってオチまであるから、
ちょっと、うん、最後の最後のね、もうなんか
どういう計画なんでそれ、それも織り込み済みなのみたいな無理でしょみたいな、
うん、
こんなド下手などんでん返しみたいなの見たのが久しぶりで、あのなんか腹立たしさしかまずそこにはなかったっていうのと、ざっくりさんも言ってるけど、
うん、
フィクション内でのフィクション、あの信じたいものしか人は信じないよねっていうメッセージが、うん、マジで普通に攻撃になってるなっていうか、
うん、
そんなん知ってて映画見に行ってるんで、僕はフィクションであることを楽しんで映画を見て、うん、そのフィクションにある何かからリアルを受け取って、うん、僕は楽しんでるわけですよ、
うん、
そのフィクションをね、フィクションですってやられるとなんか俺にはもうフィクション批判にしか感じられなくてね、マジで大いなる力を持ったもう MCU が、うん、もうそんなことやるみたいな、
うん、
なんか嫌いになっちゃうよっていう
あんなにね、うん、エンドゲームではね、うん、もう映画見なくてもいいくらいのなった人間からしたらみたいな、ね、
そう、大いなる力に大いなる責任伴いますよ。
スパイダーマンの、ね、
そう、う
ん、信念、
そうそうそう、だから俺なんかあんま無邪気にこれ楽しんでいい映画なのかなってちょっと思っちゃってね、
うんうん、
これだって高畑さんとかやったら絶対ファンタジー批判とかになるよちゃんと。
まあまあまあまあ。
いやこれは
高畑さんが出てきたけど、
いや、まあまあまあ、そういう意味合いに取られるって意識してくださいっていう感じは俺ちょっとしちゃって、現役者アイゼンハイ問題ってあるじゃないですか、
はい、
要はなんか映画内でね、手品的なことを やると何でもありじゃんみたいになっちゃうみたいな、それかなり近いような、うん、なんかもうどうでもいいなっていうちょっとトリックが続いちゃうし、あとね、あのホログラムを結局使ってね、はいはい、あのミステリーをやるんだけど、はい、うーん、その技術あったら多分スーツ作っとんだ方が簡単だろうなっていうねなんかその場でね、リアルタイムでね、映像を作って戦うシーンとか見せて、どんな技術いるんだろうなみたいな、MJ にまだ会ってもないのに MJ の映像出てきたなとかね、なんだか分かんないなみたいな嫌いですねすいません、
まあ、いや、まあまあしょうがないじゃないですか、
まあまあまあ、
いいですか、まあ、だから、うん、結局俺も見ながら思ったのは、うん、これ結局何やってるかって言ったら、さっきのフィクショナルフィクションで、
うん、
でまさにあの映画の中でもう一個映画としてリアルな映画として作ってるみたいなことになっちゃいすぎてて、そしたら映画のメタファーになっちゃうじゃんってなっちゃう、
そうそう、どうしてもなっちゃうんですよ、
なっちゃうんですよ、うん、
これコミックとかだと違うよ、もちろん、
そうそうそう、
うん、
そう、そうなると、その小田さんが言ったように、今までのとかも何もなんか、
うん、
何がどうとか言えなくなるってなって、もうこれやっちゃったらどうすればいいんだろうねって思ったっていう、
そうそう、
あの、まあこれやるっていうのはなしではないんだけど、
単発のとか
って、そうそう、で MCU の中でこの長い流れで、そう、単発の別のもので何かそういうものに対する批評映画的なものとを作るみたいなパロディとかで、そ
う
そ
う
そ
う、
なんだとしたらこの手は一発ありかなと思うんだけど、 MCU やる、しかもこれからもまだ続けるって中で、
うん、
ここ入れたら、これ俺はなんか嫌いとかも思わないけど、これ大丈夫かなってずっと見てたって感じがちょっと強いですね。あとだからちょっと甘いなってところが思ったのは、まあミステリオの計画にみんなが騙されてる前提で、あのニック・フューリーとか、そのニック・フューリーレベルの人たちも含めね、まあ人数少なくなったとはいえ、 あの一番なんかね、そういう何かを疑って何かに対して本当のところをするために動いてるような裏で、人っていう象徴だから表であんまり戦ったりしない人なんですけど、フューリーって多分ね、っていう人と一緒に行動してやってる中で、ミステリオが言ってるエレメンタルズ的なやつのあの規模、要は地球が破滅するんですよって話、まあ宇宙に比べたら地球なのかもしれないけど、地球側からしたら最大級の危機ですよね、人手が足りないというですね、そういうことかなっていう、これまあ単純にそこでね、もう地球爆発する危機で足りないって言ってるって意味が分かんないなとかちょっと思ったりとか、そういうとこもあったりとかね、
だからその間抜け感がタロスですよってことの癖なんじゃないですか、ニック・フューリーじゃないですよ、
あ、
ま、ちょっと間抜けですね今回のニック・フューリー、でもそれニック・フューリーじゃないからねっていう振りなんじゃないですか。
そう、でもそれはだから連絡取ってるからとかね、 あるなと思いつつね、
シスクラロ人に関してはどこで入れ替わったか分かんないなと思って、
そうね、もう結局そこにもなっちゃう、ね、
そうだから今作じゃなくて最悪多分ずっと前からそうでしたっていう設定にガンって変えられても、っていうこともやりそうだから、
そうだってだあったんで、ね、なんか、ね、スクラロがもう入ってますみたいな話があったんだもんねってなると、本当にね俺大変なんだよ今回
ミステリーの作り方としても、最も嫌なのがああいう観客に向けてどんでんするっていう、だってあのスクラル人の人たちが車の中で本当の姿に戻るって必要全くないじゃないですか。
そうね、
何か理屈があるんだったらいいけど、あれ観客を本当に驚かせるためだけの演出じゃないですか。舌打ちですよね。やだなこの話みたいな、この MC の11年間分を温度ひっくり返しちゃったじゃんっていう、
そうなんか そうなんだよね、なんか止めちゃった感があるんだよね、
なんかそれはもう興味ねえわ MCU。
あとだからもう一個言えるのは、要はミステリオが心理的に騙してるっていう、まああのイリスのあれを使ってるっていうのは、前提だとはいえ、基本的にはそういうもので騙せて、なんか自分は戦ってないしとかで、本当の本当の本当の意味の偽物だっていうことなんだよね、あの何もできないってことだから、それって最終的にはあの何か問題解決するっていうことに対して で今回は要は自分たちで問題を見せかけて、それを回収してるっていうだけだから、あれできるけど、例えばあれでミステリオがあのトニー・スタークの後継者だって言って継いだところで、じゃあまた宇宙から何か危機来た時に対処できないよねっていう、普通にね、あのままじゃっていうことも何も説明もされないから、そうね、結局これどうしたいのかなってもなるっていう、あの MCU 全体としてだから単発だったら、まあそういう話はいいんだけど、やっぱつながりでね、あの中で11年の中でこれで置いちゃうと、
で、あと影宇宙ももう否定しちゃった感じだったから、
そうだね、そう、あ、だから最初はだから予告的なことも含めて、スパイダーバースのタイミングもありで、それをまあ要はミスリードに使ったわけだけど、そうですね、
だけどミスリードで使っちゃってよかったのみたいな
っていうのはあるよね。最近ね、あのちょっと話題にしてるあったらいいねでも否定もしないねみたいな感じの今までの全員 あのトビー・マグワイアとアンドリー・ガーフィールドも入れてやっちゃいたいねみたいな、あの話もね、え、できないじゃんみたいな、
まあできないけども、J.K. シモンズが出てくるんですよ。
そうなんですね、
あ、
なんかそれもねちょっと僕サメポイントではあったんですよね、なんで出てきちゃったんだろうなみたいな、じゃあもう絶対新ムージュ入んねえじゃんみたいな。
まだ高校生ですね。
そうね。
まあいいけど、
でもなんかその最初に私がそのすごいお金をかけた青春映画って言ってたのはちょっとマイナスな意味を込めて青春映画とは期待していたものではなかったというか、
じゃあ青春映画としてじゃなくて、
を 見に行こうとは思ってなくて、
あ、そうなんだ、
ね、なので間宮さんがこう結構ラブが強め、でトップルミでラブが強めでしたって言ってたのも、それを別に私は見たくて行ったわけではないけど、思いのか比重が強くて、
でももともとね今回の過去構成のっていうのは強いは強いよね、もともとからね、
まあ、前作から
だけど、そうそう、まあ、基本的に
スパイダー
マン、そうそうそう、そうだからそれはホームカミング見てる人は、それを期待していく人も多いは多いんだけどね、
そうか、なるほど、
だからホームカミング応援してたのにねって、
だからいわゆるもうこのタイトルもホームが MCU だったって感じで見ると、MCU から離れましたっていう感じですよ。
そうなんですかね、ま
あまあ、思ってたのと違うでしょっていうね、
そうか、
感じの驚きのところでふーっ ってなる話なんじゃないのかなとね、うん、僕は思うんで、なんかだからそのメッセージ届いてなくない、届けたい層にみたいな、君、まあ、現この映画だって現実のなんちゃらにさ、
まあそうだけど
でしょ、
でも分からない、作り手がもう本当にどこに向かってるかもよく見えなくなっちゃって途中で、
うん、だからなんか高畑さんとかって分かるわけよ、そういうなんか、うん、ファンタジーとか見すぎてね、
ああ、
うん、あの現実の方に目を向けなさいっていう意味での、はいはいはい、なんか平成たぬき汗ポンポコとかだったら分かるんだけど、こうもうやっぱ映画に呼び込んで呼び込んでね、
うん、
そうそうそう、さあ皆さん現実に目を向けましょうみたいなのやると、うん、知ってるよってなるじゃん、うんうん、だし逆にイエーイって喜んでる層は絶対思ってないよそんなことっていう、
まあまあまあ、
届いてないからそのメッセージっていう、
いや分かんない、そのメッセージがどの程度なのかが分かんないから、そこは強くないのかもしれないし、とも思っちゃうってこの作りだとそういうところ入ってたとしてもそんな強くは思ってないのかなとは思っちゃうし、
まあ、
か
そ,
とか、うん、
その感じがちょっと俺はアントマン&ワスプっぽいなって、ね、ま
あ、
ま
あ、
そうそう、
あ、なるほどね、
なんだか分かんねえなっていう感じ、うん、
あとやっぱ単純にラストはね、まあ、結局ああいう感じでミステリオのね計画がうまくいって、ある意味自慢死んだけど、
うん
ね、スパイダーマンバレたみたいになっちゃって、
うんうんうん、
でスパイダーマンこそが悪いやつみたいになっちゃってとかなって、うんうんうん、そこでストンと終わるでしょ、
うん、
これいつどこで回収されるのとか思うとさ、単純に次のスパイダーマン単独作が次いつやんのとか思って、これさ
決まってないです、
ね、要はさこのチューブラリンのまま何か MCU シリーズ見なきゃいけないのっていうのがちょっと気持ち悪くて、今の状態で、
そうだね、
だからすぐやるんだったらいいんだけど、すぐスパイダーマンの次の単独ですぐ解消しに行ってくれるんだったらまだいいんだけど、
今年もないし、
これ長年これ抱え続けるの俺らっていうかちょっと思ってるっていう
なんかだからそうインフィニティウォーとかの方がまだ全然気持ちいいんですよ、
そう来年あるからね
そう楽しいっていうね、みんないなくなって楽しい、
いや楽しくなかったけど楽しくなかったけど、なんかね抱え
ん
のかな、
まあなんかおまけ映像とかでつなげられるんだったらね、一方その頃のスパイダーマンは、
毎回おまけ映像が、ね、うん、スパイダーマン
一方
スパイダーマン一方今日も逃げてます、
うん、ケビン・ファイギーとかね的にはきっとまあ計画は立ててるんでしょうから、
まあまあ、そうね、うん、ケビン・ファイギー的には次があるから、
うん、
これ置いてんだと、だから全てを何か絶対つなげる気はあるんだろうなとは思うんだけどね、うん、っていうそれをいつまで待てばいいのかとか、
そうそう、それにしてもみたいなこと、ね、
まあ、それにしてもあるだから、うん、それにしてもあるだから今回のネタはやっぱりやっちゃっていいのかどうかは俺的には難しいなと思う
じゃあ、あの、よかったことを言っていいですか？スパイダーマン若くなってるし、設定的に青春映画っていうつながりでやってるので、
うん、
単独映画としての青春部分は良かったと思ったんですよ、
うんうんうん、
だからフェーズ3の最後っていう位置づけじゃなければ良かったなと思って、今回の場合は、
うん、
あのエンドゲームの映画自体がスーパーヒーローの話しかしてなくて、一般人がどういう手かを一切見せてなかったので、
うんうんうん、
次がフェーズ3の最後っていうならそういう部分を片付けてくれるのかなってちょっと思ってたんですよ、うんうん、でも5年後ですの後のその世界の流れとか復興とか、
うん、
今ヒーローがどういう位置にいるのかっていうのが一切描かれてないので、うん、スパイダーマンにあなたは後継者になるんですかってすごい言ってくるのに違和感があったんですよ、
うん、
なんでスパイダーマンをみんながアイアンマンの後継者だって思い込んでるんだろうと思って、うん、僕アベンジャーズはアベンジャーズとして成立してるはずの世界なのに、うん、なんであんな風に言うんだろうなと思って、他にヒーローがいるとかいうのが分かってるはずなので、だからそこの説明をちゃんとしてくれれば、私あのミステリオが言ってた信じたいものを信じるっていうのが分かるんですよ、
うん、
ヒーローが今全然いない状態になってしまって、エンドゲームの後にで、今スパイダーマンぐらいしかみんなが一般人が認識できるヒーローはいないっていう世界なのであれば、いろんなとこで何かがバーンって起きた時に他の知らないヒーローがダーンって出てきてくれるとみんな信じたくなるじゃないですか、ああ違うヒーローいてくれたんだ、助けてくれるんだまたっていうのがあるから、みんなミステリオを結構盲目的に信じると思うんですよ、よくわからないけど自分たちを救ってくれた人がいるんだっていう、
だから次のトニー・スタックを世界中が待望している空気の中で、しかもなんかアイアンマンっぽい感じも入れつつ、
まあ確かにっていうのがあれば、もっとあの映画の流れそのもの全部全体的にもうちょっといろいろ理解できたんじゃないかなと思って、だからあのミステリオの攻撃とかもちょっとテロっぽいじゃないですか、個人的に兵器を用意してちっちゃなところでやってるっていうのとかも、これからなんかああいうヴィラン的な何か
じゃなくて、ああいうテロみたいな、個人的にああいうことが可能になる世界になっていくっていうのが、そう、技術さえあればああいうことができるっていうのを見せてくれたのも良かったなと思ったんですよ。だからそういうのをちゃんとまとめてれば、なんかこうもやっとした気持ちにならなかったんじゃないかなと思って。
確かにね、なんかやっぱ期待してたその市井の人々の話っていうのが俺描かれてないなって思って、でなんならね、冒頭のやっぱボディーガードのあのなんだっけ、音楽流れてきて、
あの追悼ニュースみたいな、高校生が作ったやつ。
俺ね、エンドゲーム終わってまだそんなねギャグにできるほどの気持ちではないけどなーって思いながら、まあそう始まるじゃないですか、まあまあまあ、やっぱりね、あの5年間失われてて戻ってきて、で、またそのまんま普通の生活始まりました、じゃあ住まないところを俺は見たかったというか、多分そうはいかないでしょ。だってその間に家族いなくなってる人もきっといるだろうし、でこの5歳差が生まれたっていうのは本当、たださ、ただ年齢に差つきましたねの見せ方しかしてないから、だってなんか ホームレスの支援してるところでね、お話ししてるわけじゃないですか。だからそういうところが大事なわけだって、ホームレスが増えちゃってる結果的にっていうところとか、パッて逃げてね旅行し始めちゃうから、で旅行先全然普通じゃんってなっちゃうわけ
そうなんですよね。
そうね、
ニューヨークの話まだされてないのに外国無事です感出てきてそんでなんかミステリオのね、まあ、あれが全部ドローンのなんか仕業でしょ、めっちゃ水とかかかってましたけど、かけてたんですねみたいなさ、
そう ね,
ね、サメ感がすごいわけですよ。あ、じゃああれモンスト、あれモンスト、じゃあどっから、全部ふーん、どうでもいいなって心底思っちゃうっていう。だ途中まではすごい面白かった、やっぱ旅行して青春してってね、すごい面白かっただけに全部フェイクっていう感じがもう受け入れられないなって思ったら、信じる人はなんか信じたように見るからねみたいなこと言われると、ああそうですか、俺が信じてない映画になっちゃったんですね、じゃあ俺が悪いんですね、俺が省かれたんですね、
私が元に戻った
なんかね、そういう感じないいとこも
ありますね、いい種がいっぱいあったのにね。
そうそうそう、あとあの5年経ったのでびっくりさせるのも子供たちの方が効果あるんですよ、ものすごい成長するから、
ね、確かにね、
そうそう、だからそれとかももっと見せてくれたらすごい面白かったはずなんですけど、
なんか男の子
イケメンのね、
全
然やに
恋敵みたいな、
あの子一人でちょっとやりすぎててね、
そうなんで
し
ょうね、
しかもなんかあの子なんかかわいそうだよね、なんか本当当て馬感しかないっていう。
いや、あれはもう青春パートの当て馬でスターなの。
いや、まあそうそうなんだけど、
ちょっと嫌なやつ、
あのこういう MC の流れでそれはないなって思うっていう、だからそれこそあの子にそのドラマをあげ与えればいいじゃん、一人だけ象徴なんだとしたらっていう。
そうね、だから今までのね、
そう、
サムライミ版とかだったらそれこそなんかベノムになっちゃうやつみたいな。
そうそうそうそうそう、そうじゃない、そうそう、そういう何かもうちょっと何かをね与えてあげるといいなとちょっと思ったっていう。
ミステリオに加担しちゃうとかね、
あの5年間大変だったはずですからね。
そうそうそうそう、
だからフェーズ3のラストってやらなきゃよかったのになと思って、もっと他のやつであの後のことを描いてくれて、スパイダーマンは青春もので固めてしまった方が作品単体としてはまとまりがあるんじゃないかなと思って。
まあ、ミステリオを使いたかったっていうのはあると思うんだけどね。
でもアメコミとか出てくるミステリオはああいうタイプではないってことだな。
いやいや、ああいう
みんな
幻影とかで、
あ、そう、あ、一応幻影タイプ
なんだ。
あのもう被害者会的なのはもうやめてほしいですねもう
山岡さんも言ってましたね、
もう見たし、何回も見たし、そろそろ他の問題を扱ってほしいです。あのトニーの問題に関してはイディスだけでトニーの性格は分かるんですよ。心配しすぎてどうしても予備としてああいうの、
なんか変なも、
そう、
なんか強力なものを置いちゃ う,
っていう、どうしてもあれ、ああいうの予備しておかないといけないって。
俺譲んないと思うそれ。てか譲ったのがさ、ハッピーじゃないじゃん、多分ニックフェリーなんだよ。でそのニックフェリーがタロスですって俺見せられたから、なんか渡さなくねっていう。
でもまあ、まあ、そこはちょっと置いといて、ハナさんの話にちょっと戻すと、だからトニー・スカークはそういう意味でも、まあ、ここ現実的にそういうちょっと、そうだし、要はそれって何かあった時とか何か脅威あった時のために核兵器は持っとかないと、作っとかないと、みたいなものの象徴にはなってるわけですよ、
アメリカ的な。
そうそうそうそう、だからそういうことへの疑いにもなれるはずなのよねっていう、イディス自体。
いや、だからそう取るとやっぱりフェイクニュースとかそういう感じのメッセージにどうしてもなるじゃん。
まあまあまあ、そうそうそう、まあそれはそうなんだよ
そう捉えるしかないよね。
まあまあまあ、まあだから最終的にはだからね、どっかのタイミングで次の単独なのかで それは多分きっと晴らされるわけだけど、きっとフェイクだったとかは、うん、とはいえまあ俺はもうちょっと根本的に思うのは、その最終的にそのねピーターをああいうフェイクニュースをはめるとかは、うん、あの設定とか使うものとしてはいいけど、今回の現実に見えるプロジェクターみたいな、うん、あれはやっぱダメだなと思うっていう、うん、あれだけがちょっと、うんうん、
ちょっとラッキー要素があまりに多すぎますからね。そ
うですし、もうだから映画自体をどう捉えていいかわからないになっちゃう。
だってジェイクがもう本当にその映画撮影中こういう格好してたんだろうなっていう、
そうそうそうそう、
ね、スーツ着て、
そうでしたね。
そうね、
歩かれてると、
まあ要はあそこのさ、あの被害者の会ってさ、うん、要は映画制作集団だし、うん、ジェイク・ギレンホールが監督だしってだけだからあれって。うんそれでこれを描いて映画をどう捉えてほしいのかなっていう感じはすごくしちゃう。い
やだからやっぱフィクション批判にも感じるんですよ僕は。やっぱりいやだからなんかビブリだったらさ、宮崎高畑みたいにさ、ね、二大巨頭でやってるからさ、
あだからバランス取れてるじゃん。宮崎さんが行き過ぎちゃった、
そうそう、宮崎さんは行き過ぎ、
行き過ぎちゃうから
それを高畑さん抑えに行くみたいな、
っていうか、
そこを批判しに行くみたいな、
そこをこうコンコンコンって叩きに行くみたいな、
そういう構造があればこそですよ、ね、あのうん、ディズニー一党体制みたいな状態でさ、
うん、MC、どんどんどんどんね、
MC 行きなさいみたいなさ感じやられてると、もううわ全部手のひらなんだけども、全部こいつの責任だし、本当本当に自分がウルトロン作って自分がウルトロン倒してみたいなことをさ、うん、やってる感じになってるから、
まあ、難しいよね。だからそれももっと大きく見ると、物語創作がそうだからと思う、言えちゃうなんか危険性もあるっていうね。だから全部作ってるからね、うん、あの危機とかもねっていうね、うん、でもそういうこと言ったらどうすりゃいいのってなるから、
そうだからね、どうすりゃいいのなんですよ、やっぱり映画を見る上でね、
そうなんかね
この気持ちみたいな、
だからもっと別のやり方で、あの、うん、そのフェイクニュース的なこととか、うん、そういうものはちゃんと描くのに別の何かがあったらよかったなって個人、うん、だから本当に方向性良かった気がするんだよね。だから
単に幻影能力の持ち主でいいと思う。
そうそうそう、それでもいい気はするんだよね、うん、何かね、
何か現実的なものにしたかったのかもしれないですけど、まあまあね、そのヴィラン的な能力じゃなくて、
マミヤさんがね、うん、だからやっぱスパイダーマンはスケールが大きくならないとこがいいっていう、だから元々がね、あの親愛なる隣人っていうサイズでっていう存在だからってところでいくと、うんうんうん、超巨大なね敵ヴィランとかじゃなくて宇宙的なとかよりは現実的ななんか 人々の何かから派生する人にしたかったんだろうなって、まあバルチャーがそれでめちゃくちゃうまくハマったからね、
はいはい、そうですね、
多分そのレベルで行こうと思ったらなんかこじれちゃったのかな、
あ扱ってる題材はあの今まで過去最大級にでかいですけどみたいな、なんか創作そのものに行きました、ね、
トニー被害者の会の人じゃなくて5年間の間に何かあった人々
で、そうですね、
良かったと思うんですよ、
それですよ、だそれこそホームレス支援の会の人たちとか、あなたたちの戦いの巻き添えで私たちってこうやって動いたとか失ったり独り身になっちゃったりしたんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、う
ん、
そしたらホームカーミング的なも、ね、バルチャーさんたち的なことにつながるね、めっちゃ、うん、あのか被害者的な意味では、
うん、そうですね、う
ん、あの5年でかなりいろんな人がいろんなものを失ったと思うので、
ってるはずだからね、
子供たちはいいんですよ、学校に行くっていう流れにそのまま乗るから、うんうんうん、そんなになんかこう失ったものがどうこうっていう感じはないけど、ね、大人たちはかなりリアルにいろんなものに割を食ってるはずなので、うんうん、それを描いてくれたらよかったなと思って、うんね、
今回の実はあの時の何々みたいなのもさ、なんかもう後付け感しかもなくて、
うん、2人しかやらなかったし、
うん、私もジェイクもさ、いや別にいなかったしあそこにっていうねシビルウォーカーなんかの時のね、
うん、
あそこも CG で足した、フェイク、それもフェイクみたいなね
だから設定ですね、なんとかしてくれれば、
う
ん
ね、でもまああれかホームカミングの後に走るけど単独は結局でもあれか、そうは言っても単独で考えられない、要はエンドゲームまで終わらないと、うん、要はそのつながりでしか考えられないっていうことで考えると、
うん、
エンドゲーム見てもないんだよね、作ってる時はね、だから、うん、あの、うん、こういう話になりなさだけ教えられててっていうことでって言ってたけど、確か今回はさすがに時間足んなかったのかみたいな、
うん、
もうあんのかなっていう、
うん、
やっぱ甘さが本当に多いなって、その設定いい設定持ってきこうとしてんのに、うん、とかは思っちゃうね。
これはもうアントマン&ワスプの脚本チーム
のもあれなのかな、
いや
あ
すんごい似てると思う、やっぱあのなんかほんわかパッパしてんな話っていう
まあ逆に言ったら、うん、この短期間でやってくれる脚本チームなのかとかもあるのかな、
だからすごい小さく話を作るのが得意なタイプの人たちだと思うんですよ、
うん、まあ、それにしては今回結局起こることが大きいからだね、
結局大きいんですよね、
だってやっぱりあの映してる中でプロジェクションで、うん、でもその中では何か攻撃的なこととかはドローン的なやつがやってます、だって、うん、俺撃って ったりとか風出すだけであんななんかいろんな違うとか感じれんのとか殴られた雰囲気とかも思ったりしちゃうし、そうそう、
だから情報をリアルタイムで映像に反映させていくっていう技術が、うん、もう絶対スーツ作って飛んだ方がもう絶対簡単じゃん。うん、マジでだ、ね、リアルにしようとすればするほど、え、どんだけの
だってなんか見えてる時のほぼほぼ何かを破壊する絵面って、うんうん、撃ってるだけだったからね、ババババババって、うん、
ただあのジェイク・ギレンホールのキャラクターは自分の技術をバカにされて、うん、その技術でできることを見せたかった人なので、うんうん、それでああいう手を取ってるので、スーツ着たらいいじゃんって言われても多分あの人スーツは着たくない、
まあまあそうね、
納得しない、
だから要は実現できなくねそれっていうことですね、
うん、そう、スーツはもう俺の中でもスーツ置いといて、うん、撃ってる攻撃シーンしか見せてないのに、なんか流されたとか水にかけられてなんとバーンとか実際になったとか、どう説明するのかが全く分かんない、
うん、だから分かんないの、うんって
風と撃つぐらいしかやってないよねって実際見えてる時はね、ドローンが
だってなんかが崩れてきて吸収してでかくなりましたとかね、鉄を吸収してモルテンマンがわーでかくなりましたとかもさ、うん、どうやったんっていう、
でもね最終的にあのプロジェクション消えたら結局溶けてなかったで大丈夫なのみたいな、
だからさ、そうそう基本的にはね、あのうわーってあそこに何かが崩れてきたら、うん、映像が乱れて終わるっていう、うん、ことになりがない、だってドローンが当たるわけですから、うん、で実際のミステリオはいなかったわけですから、うん、どっかのタイミングでミステリオさん下に待機したわけですよね、うん、あー突っ込むアニメーション行くからよしって言ってあの映像の下真下にさーって隠れて、ね、寝てたわけですきっとね痛そうなふりして、うん、そんな難しいことはできる
分からない
分からない、だからそうそうだ、結局その全部あのやり方自体は全部ツッコミどころしかないっていう、うんうん、あれだけ本当変えれたらな、
そうですね、
よかったな、うん、いや方向性よく何かね、
ドローンいっぱい対スパイダーマン戦いは良かったですよ、うん、あれをどうやって戦うんだろうっていうのとかは見てて楽しかったですけど、うん、そうね、まあ、
うん、でも俺はだからもうドローンたちを騙す何かをちょっともうちょっと見せてほしかったね、う
ん、ドローンたちをスパイダーマンの
解
決策として、
うん、そう
なんか私のこの作品であっってこう良かったなって思ったところが、
良かった
ところ、結局トニー・スタークのアイアンマンのところで、結局私はアイアンマンが好きだからアイアンマンに関連するとこはちょっと胸熱なところになっちゃうんですよ。
例えば、
うん、なんだっけ、で戻っちゃいますけど、間宮さんが触れてた、うん、がスーツを作るシーン、
あ
ーがこう空中で手をこう動かしながら、うん、アイアンマンと同じような動きをしながら作るっていうのも、まあ、世間がもうトニー・スタークのせいだから全部っていうのも理解できるけど、やっぱああいうところでそういう技術を使って表してるっていう映像はやっぱり、う
ん、あ、映像のなんか上がる映像
っていう意味では、うん、私はすごく良かったなとは思ってます、とか最初のなんか学校が作ったニュースのやつも、あ、もういない人の話だよなと思ったら、なんかうってなんか涙が出てきそうな、なんか自分でびっくりしました。
俺茶化すには早すぎるなって思って、
私もあれびっくりしちゃって、茶化したと思って、
あれ茶化、そっか、茶化
めっちゃ茶化してるよ
曲がもう、うんうん、キャプテン死んだんだって思ったりとか、
あ、
いやてか多分あれは行方分かってないってことだと思うんですけどね、
うん、そういう扱いになってるんでしょうね、うん、
ということで、まあスパイダーマンはみんな好きなんですよということを前提で、
うんうん、
あ、でもちょっと今作にはうんと思うなみたいな、
うん、だからもう本当に、ね、うん、まあ、いつになるか分かんなくて気持ちもやもやですけど、ちゃんと、ね、今までやってきてくれましたから、なんかエンドゲームまでの、うん、はい、すごいものをつけてくれたんで、うん、これもちゃんと回収してすごいものに昇華してほしいなと、
そうですね、うん、っていうことが、まあ、ユニバースのできるというね、
そう
強みがありますから、うん、まあ、そういう風にやっていただきたいなという風に思います。さあ、ということで次回ですね、クラウドファンディングありがとう月刊エリア53がね、僕らが挙げた候補の中から選んでくださいました、うん、じゃあ候補まずね発表しましょう。まず話題作がトイストーリー4、
うん、あ、そらそうだ、
ほら話題だ、こたつ、ミュウツーの逆襲エボリューション、おまけさん、
まあやっぱトイストーリー4ですかね。
はい、ハタさん、
はい、工作黒金星と呼ばれた男、
うんうんうん、
あ、韓国映画ですね。
あ、なるほど、
はい、
チャムレイ、
私はチャイルドプレイ、
怖いのきた。そしてタンタンが存在のない子供たち、マリッペが天気の子、そしてガワラさんがチャイルドプレイです。
さあ、うん、その中からエリア53が選んだのはトイストーリー4、
うん
うん、ありがとうございます。ということで次回トイストーリー4皆さんで見ていきましょう。感想メールお待ちしております。もしかしたら天気の子も号外やるかもしれないんでね、感想あったらください。
あ、まあ、やったから君の名
は、うん、そうなんです、君の名はやりましたからね、できればやってみたいかな。一応メールあったらください。じゃあ失礼します。エンディングです。お別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、畑です。今連載してる漫画のカイニスの金の鳥の最新話が11日に更新されておりますので、うん、まあ、あの題名をなんかググっていただければ読めるページパンと出てくるので、うん、ぜひ読んでみてください、うん、はい、
カイニスのもう出るんじゃないですか。
あ、出ます、
ねね、
うん、こ、うん、れでやってみたら出たんで、
はい、
はい、各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは野球映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではトイストーリー4を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなで頑張れベアーズを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えますのでぜひご利用ください。次回締め切りが7月26でございます。次週の予告はドイフェブルトシングスこたつがやります。そしてグポンさんからいただいた暗い映画はゲームナイトです。皆さんもぜひ見といてください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつマンと、
え、おまけと、
え、はた、はたと
チャムレイでした。
またね。
この番組はオグポンさんの提供でお送りしました。